生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から、北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことにより、北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。本日のゲストはこちらのお二人です。自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、北区役所保健部衛生課の園と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、同じく保健部衛生課の野波と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですが、保健部衛生課というのは普段はどのようなお仕事をされているところなんですか？
はい、そうですね、保健部衛生課というよりも保健センターと言った方が、市民の区民の皆様には馴染みがあるかと思うんですけれども、
保健センターね、身近というかいつも利用させてもらってますね。
はい、保健センターの方で私たちは、主に食品衛生、飲食店営業さんの許可ですとか、はい、お届け、それから食中毒の調査ですとか、それからあと生活衛生といいまして、はい、旅館ですとか、お風呂屋さん、利用所、美容所の、許可届けで、それから、動物愛護といいまして、はい、犬猫の飼い方ですとか、犬の登録とか、そういった業務を主にさせていただいております。
なるほど、本当に私たちの身近なところでお仕事をされているんですね。で、今日来ていただいた部署は食品衛生課の方ですかね？
そうですね、食品衛生係ですね。
食品衛生係の方から来ていただいたんですね、はい、ありがとうございます。で、今日お話しいただくのはこれからの時期に気をつけなければいけないノロウイルスについてお話しいただけるということで、
はい、皆さん食中毒っていうと、はい、夏場をイメージされるかと思うんですけれども、
夏の食中毒、結構生ものとか注意しないといけないなっていうのはありますね。はい、
ただノロウイルスによる食中毒というのは、はい、これから冬のシーズンがピークになりますので、皆様に、日頃ご注意いただきたいというようなことを少しお話しさせていただきたいと思います。
はい、もうこれからどんどんきっとね、テレビとかでもノロウイルス、ノロウイルスって言われるシーズンですし、結構ね、最近もトイレとかでもね、張り紙ノロウイルスに注意してくださいっていうのをすでに見たりしてます、私。
そうですね、はい、
ノロウイルスの特徴っていうものはどのようなものがあるんですか？
そうですね、まず感染経路といいまして、はいはい、発症する原因なんですけれども、はい、3つありまして、はい、ノロウイルスに汚染された食べ物を直接食べること、
食べ物を食べての感染、
はいはい、それからノロウイルスにかかった人が調理したことで、それで食品が汚染されてその食品を食べてしまう、
二次感染からの、
二次感染ですね、はい、そしてもう一つは、これは食中毒ではなくて感染症になるんですけれども、はい、人から人にもうつるという、はい、非常に厄介なウイルスですね。
人から人にもうつる、なるほど。まず自分がかかってないと思い込んでる人とかだったらね、結構そのままいらっしゃるかもしれないですよね。そんなノロウイルスが冬場を中心に流行するということなんですね。
はい、ノロウイルスは乾燥とか、はい、低温に強いですので、はい、どうしても冬場に流行する傾向にありますね。
乾燥、なるほど。で、その非常に感染力が強いっていうことなんですけれども、どのぐらい強いものになるんですか？
そうですね、ちょっとイメージしにくいかもしれないんですが、ウイルス量が100個ぐらいでも発症するというような、強い感染力を持っています。
はい、そうなんですね。で、乾燥低温に強いっていうことなので、それを防ぐこともしないといけないですし、ウイルスっていうことですので、その回復後っていうのもどうなんですかね。まだウイルスっていうのが体内に持ってるものなんですかね？
通常1週間程度は体内に残るとされてますので、長い場合には1ヶ月というのもあるんですが、通常1週間ぐらいは体内に残るので、手洗いですとかしっかり気をつけていただいて、広げないように注意をお願いしたいと 思います。
じゃあ自分がノロウイルスにかかってしまったかもしれないっていう人は、もう症状が落ち着いてもちょっとまだ安静にしておかなければ他の方に移ってしまう可能性があるっていうことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。そんな怖い怖いノロウイルスですが、予防するにはどうしたらいいですか？
そうですね、あの予防の私たち4原則って言っているんですけれども、はい、ノロウイルスに関しては、持ち込まない、広げない、つけない、はい、加熱すると言いまして、うん、まずあの持ち込まないっていうことはについては、はい、自分自身があのノロウイルスにかからないように気をつけていただく、
うん、
例えば、まあ、あの抵抗力の弱い小さなお子さんですとか、うん、まあ、ご高齢の方がいらっしゃる場合はご家族のこの健康状況ですね、うん、なんかも気をつけていただくということと、まあ、食べ物なんかも、できるだけまあ火の通ったものをあの選んでいただくとかいうこと、うんうん、それから毎日ですけれども、はい、かかってしまった場合は広げないということで、はい、まあ、できるだけその外出を控えていただいたり、うん、あるいはまああのかかっている方はちょっとあのご家庭で の, あの調理ですとかもまあ控えていただいたりとかいうことですね、
うん、はい、
それとあと、まあ、つけないということに関しましては、これはもう食中毒全般にそうなんですけれども、はい、やっぱりあの手を介しての汚染がありますので、うん、手洗いをしっかりこまめにしていただくということと、それから、まあ、万一あの食品がノロウイルスに汚染されていたとしても、
はい、
ノロウイルス熱に弱いですので、
はい、
まあ、あの一般的には85中心温度が85度で1分以上加熱していただければ死滅すると言われておりますので、まあ、しっかり火を通していただくというようなことが、まあ、予防の原則になります。
なるほどね、まあ、基本にはなってきますけど、なかなかこう全てね4つ注意しようと思うとちょっとまあ見落としてたりっていうこともありそうですよね。全部やろうと思うとちょっと大変ですけど、大切なことですもんね。
そうですね、まあ、あの絶対こうしなきゃっていう、そんなあのこう思い込まれずに、まあ、普段本当に少しちょっと気をつけていただければいいのかなと思います、
うん、まあ、手を洗うこととか、まあ、そういったことはもう風邪の予防にもつながりますしね。
そうですね、はい、まあ、あのドアノブとか、はい、結構あのご家庭でしたらドアノブですとか冷蔵庫の取って、うん、あの皆さんがこう触るようなところですね、
うん、
はい、などを触られた後は注意していただいたらいいのかなと思います。
はい、で今その持ち込まないというところのお話で、まあ、その自分自身がこうノロウイルスに感染しないようにするっていうことだったんですけども、まあ、その万が一ノロウイルスに感染してしまった場合、一体今あのどのような症状が出てきたらノロウイルスに感染したということになるんでしょうか？
ノロウイルス の, あの、まあ、主な特徴なんです、特徴なんですが、吐き気、うん、
はい、
吐き気、嘔吐が、うん、まあ特徴的ですね、はい、あと、まあ、下痢、腹痛、うんうん、まあ、軽い発熱などですね、
うん、
はい、で、まあ食中毒のノロウイルス食中毒の場合、
はい、
まあ原因となる食べ物を食べてから、
はい、
まあ、おおむね24時間から48時間でその症状が出てきますので、
うんうんうん、
もうその参考にしてください、
はい、潜伏期間ということですね、はい、24時間から48時間、結構潜伏期間あるんですね。
結構長いですね、はい、
で、まあ、その感染してしまって、まあ、ある程度の潜伏期間があって、まあ、ちょっと嘔吐とか下痢とか腹痛っていうのが出てきたら、あ、もしかしたら自分はちょっとノロウイルスにかかってしまったかもしれないって意識をしたらいいわけですね。
なかなかどれが原因っていうのは分かりにくいと思うんですよ。で特に一般の方ですとやっぱり直前に食べたものを、
はい、
疑われることが多いんですけれども、
はい、
まあ、必ずしもその直近に食べたものとは限らずに、少なくともやっぱ 2,3 日前ぐらいまで食べられたものが原因である可能性はありますので、はい、ただ通常のその風邪よりもやっぱり症状が重いなと思われたら、はい、やはり普通に、医療機関に、
うんうん、
かかっていただく方がよりいいかと思います、
うん、
風邪と、まあ、風邪と決めつけないでですね。
そうですよね、はい、まあ、しっかりねお医者様にお薬を出していただいた方がいいですもんね。
そうですね、はい、
はい、で、そうですね、まあ、私自身実はそのノロウイルス感染したことが数年前にありまして、かなりしんどい思いをしたんですけども、やはりねこう嘔吐下痢で、まあ、脱水症状にちょっとなりかけたっていうことがあるので、
はい、
まあ、 病院に行く前でもやはり嘔吐とか下痢ってこうひどく続くと思うんですよ、はいはい、なのでその時に飲む水分としては何かこれがいいっていうものはありますか？
そうですね、私たちそういった発症された患者さんにもお会いすることあるんですけれども、はいはい、どうしてもその水分が出てしまいますので、うん、まあ、おっしゃられたように脱水症状になられる方あるんですけれども、うん、単なるお水ではなくて、はい、こう電解質が含まれている、はい、分かりやすく言うとスポーツ飲料のような、うん、はい、そういった水分をちょっと取っていただく方がいいです、
うん、そっちの方が、まあ、体に吸収しやすい、はい、ということですか ね, すね、はい、熱中症の時とじゃ一緒ですね、ですね、脱水症状を起こすのを防ぐために、はい、まあ、スポーツドリンクとか、はい、あと、まあ、経口補水液とかも効きますよね。
そうですね、はい、
じゃあ効果がある、
まあ、電解質が入っているものであれば、うん、はい、
ありました。でそのノロウイルスの発生状況なんかって教えていただくことできますか？
はい、平成27年 の,、はい、数字になるんですけれども、はい、まあ、全国で発生した食中毒の件数が1202件です、はい、そのうちの、うん、ノロウイルスは481件となっていまして、全体の 40%、はい、がノロウイルスによる食中毒ということで、まあ、件数としてもかなり多いですし、あと患者数でいきますと、はい、全国で、平成27年食中毒にかかられた患者さんが、22,700人ほどいらっしゃるんですが、そのうちノロウイルスの患者さんが 14,900人ぐらい、約 65.5% が、食中毒患者さんの 65.5% がノロウイルスの患者さんと、
かなり割合が高いですね、
高いですね、はい、
あ、怖いな。やっぱりこうしっかり日頃からの予防っていうのが大切になってきますね。
そうですね、まあ、ただの皆さんこういう話をするとこう、うん、非常に過剰に反応してしまわれるんですけれども、うん、もうそんなにその過剰に反応されずに、はい、今申し上げたような、まあ、手洗いをしていただくとか、日頃の健康に注意していただくとか、うん、そういうところを注意していただければ、はい、十分予防できると思いますので、うん、はい、
わかりました。4原則ですよね。持ち込まない、広げない、つけない、あと加熱するっていうところですよね。わ、はい、かりました。で、まあ、このような、まあ、ノロウイルスの情報だとか、その保健センターの情報っていうのはどうやったら手に入るんですか？普段
一つはですね、はい、まあ、私どもの方で、いろいろな啓発リーフレットを作成しております、
はい、今日も、ね、持ってきていただいているのがとても見やすくて、はい、ノロウイルスについて、ね、書いていただいてますよね。
ラジオなのでお見せできないのが残念なんですけれども、また保健センターの、はい、衛生課の方の窓口にも置いてございますので、はい、もし何かのお立ち寄りいただくようなことがありましたら、うん、また職員の方にお声掛けいただきましたら、はい、お渡しできるかと思います。
はい、
それからあと、まあ、今 SNS ですとかで、はいはい、まあ、京都市のですね、食の安全安心公式 Facebook というものを開設しております。このリーフレットにもいるリスの、
はい、リスのキャラクター、
キャラクターのオアガリスって言うんですけれども、
オアガリス、はい、かわいいキャラクターですね。これは、
はい、今ちょっと一生懸命オアガリスを押しているんですが、
うん、ぜひちょっとね皆さん見ていただきたいです、はい、これは
Facebook の方でいいねを押していただけるととっても嬉しいです。
うん、Facebook 何で検索したらいいんでしたっけ？
そうですね、オアガリスでも、オアガが、ひらがなでリスがカタカナなんですけれども、はい、オアガリスで検索していただいたら、フェイスブックしていただいている方でしたら見ていただけると思いますので、
このオアガリスの名前は何か特徴があるんですか？このカタカナとひらがなの名前は
ですね、まあ、キャラクターがリスっていうのもあるんですけれども、うんうん、まあ、お上がりなさいのお上がりと、うん、それからリスクコミュニケーションのリスですね。
あ、そうなんですね。
一般公募で、はい、選ばれました。
お上がりす、うん、皆さんもぜひね、Facebook でいいねをしていただければと思います。
ぜひお上がりすさん覚えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。 では最後にお一言お願いいたします。
はい、ノロウイルスこれからが本当に発症のピークになってきますが、うん、まあ、申し上げましたように基本は手洗いと普段から の健康に注意していただくということで、十分予防していただけると思いますので、まあ、規則正しい生活を心がけていただければと思います。
はい、ありがとうございます。野並さんからもお願いします。
同じく、
はい、
普段からあの、はい、健康管理、十分注意していただきたいと思います。
そうですよね、はい、もう普段からですよね。もうまあ冬とか、はい、その季節に関係なく、もちろん夏もね、
はい、
はい、毎日のことだと思うので、はい、皆さんぜひ基本のことをしっかりあの予防としてねやっていただければと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日のゲストは北区役所保健部衛生課長でいらっしゃる園明子さん、そして、同じく衛生課食品衛生係長の、野波雅弘さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。